君は義歌大を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌大のすごいを知って、豊橋のことがまた好きになる。
おでこの下に目があって、目と目の間のちょっと下に一つだけ鼻があって、鼻の下には口がある。口の下は顎。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は知覚心理学のお話、特に身体認知についてのさまざまな例を義歌大情報知能工学系北崎道輝先生に聞きます。身体認知のお話ということで、
はい、
4文字熟語で難しい言葉ですけれども、身体は体、
はい、
認知は認知、
そうですね、認知は認識と知覚、まあ、そのまんまなんですね。体を知覚するってことを身体認知と呼んでます。
体って僕らの体、
はい、
認知してるつもりですけれどね。
そう、まさに認知してるつもりで、体ってものすごく当たり前のもんなんですよね、
うん、
その我々が目にするものの中でもしかしたら一番多いかもしれない。自分以外にもいろんな人がいて、
うん、
でそれをいつも見てコミュニケーションしたりして生活してるわけですよね、う
ん、今も北崎先生が机に向かって手を乗せてですね、手をなんかパターンパターンと揺らしながら、肩を揺らしながら笑ったりとか、そういうのをいつも見てますもんね、
はい、そうです、そうです。でもう一つ面白いのは、体ってのは自分も体持ってる、
うん、
自分の体と自分が目にする他人の体がほぼ同じ形をしてるっていうのが多分すごく面白い。
腕があって胴体があって足があって、
はい、うん、でそのせいで起きる普通に、まあ石ころとか机とかテーブルを見る認知とは違って、体を見るからこそ生じる面白い認知の研究のことを身体認知。
人間の体っていう特殊なもの。
そうですね。例えばその一つの例がサッチャー錯視と言われているものですね。
サッチャー錯視。
サッチャーさんって知ってますか。
あ、鉄の女。
そうですね、イギリスの元首相、
はい、
ちょっと前に亡くなられてしまったんですけども、
うん、もう僕ら子供の頃なんかサミットとか流行った時に、
はい、
なんかすごくこう中心的な、しかも女性の首相っていうのがね、
初の女性で非常にまあ強い政策で、
うん、
あの強い女性として、はい、まあ、有名だったわけですね、
うん、
で1980年くらいにピーター・トンプソンっていう、
はい、
まあ、有名な知覚心理学者が有名なその知覚の論文誌、
うん、
学術雑誌に新しい錯視、サッチャー錯視っていうタイプで論文を出したんですね。
錯視っていうのは錯覚の錯。
そうです、に知覚、視覚、見るですね。
見る、
はいはい、普通のものが違って見えちゃうっていう現象を錯視って言いますね。
ほう。
でサッチャーさんが違って見える。でサッチャーさんの名前を付けた錯視を学問的な雑誌にタイトルとして付けた、
うん、ほう。
それで有名になったんです。
でサッチャーさんの顔を、まあ、ご存知の方はすぐに思い浮かぶと思うんですけれどもね、あのお顔が、
はい、そのピーター・トンプソン何やったかというと、はい、目と口だけを逆さまにしたんですね。目と口を切り取って、うん、その当時まだ写真ですからハサミで切り取って上下逆さまにしてペタッとの
りで、アナログですね
そうするとまあ変な顔になるわけですけど、
そりゃそうですね、
はい、
うん、
しかもそれを顔ごとまた逆さまにするんですね。
目と口だけを逆さにし て、その顔をさらに逆さにすると、目と口は本来だけど他の部分は
逆さまになるわけです。
はい、はい、
でそれを見ると、
うん、
まあ変なんですけど、
そりゃそうです、ね、
ちょっと目と口が変だなと思うけど、まあ大して変じゃないんですよ。
そうですか、
はい、逆さまにすると気づかなくなる。なので身分証明書とか、うん、免許証とかを人に見せるときに、うん、自分とちょっと違う写真使ってるときはこれいけないことですけど
いけない
です。逆さまにパッと見せれば
ごまかせるかもしれない。
ごまかせますね。
へー、でも正しい方向で出しちゃうとこれお前じゃないなってい
う、あっという間に
人は気づく、
はい、 サッチャー錯視も逆さまにした状態からまた目が上で口が下って元の状態にくるっと戻すとすごい顔に変わってるんですよ。
バレちゃう、
はい、それどころかサッチャーさんの場合はサッチャーさん鉄の女強い女性強い政治家だったんですけど、うん、本当の顔は目がすごい垂れ目で可愛いんですよね。
そうですね、
はい、
う
ん、ところが目逆さまにしてありますから、うん、すっごい怖い
釣り上がった釣り目の
人に見えて、うん、まあそれがちょっとしたイギリス風のジョーク。本当みんな騙されてるけど本当はこんな怖いんだよ
鉄の女の正体みたいな、
はい、そういうジョークも含まれて
る、ね、そうね、叱られませんでしたか ね。
でもまあ有名になったわけですからそのずっと、はい、
そっから何が分かるんですか。
そこから我々は脳の中で、うん、顔っていうものを目が上で口が下っていう状態でおそらく表現していたり、うん、処理する特別なメカニズムがあるだろうってことは推定できます。
あ、じゃあ目の上に口があるものっていうのは人の顔として認識できない、
認識しにくくなるってことですね。
ああ、それで気づきにくい、
はい、
はあ、そんなもんですかね、
うん、それは顔が常に目が上で口が下で多分たくさん見てるからで、なので将来宇宙に行って、うん、みんながくるくる回りながら生活するようになったら何万年もしたら変わるかもしれない。
ああ、なるほど。僕ら大抵、口が下で目が上っていう顔ばっかり普段見てますもんね、
はい、
じゃあよく今もこんな時期ですけれども卒業アルバム見せてくれよとか言って他の学校の卒業アルバム見せてもらって可愛い子を探すっていうやつも、はい、逆さで探してたらろくな結果にはなりませんね。
全然わからないと思いますね。
だからあれ見せてくれよって言ったやつってなんでそいつっていうやつを選ぶんですかね。
いや、よくわかりませんけど。
サッチャー錯視っていう、
はい、
それも身体認知の一つ
一つですね。
他にはどんなのがあるんですか。
顔について言うとホローフェイス錯視。
ホローフェイス、
ホローフェイスってまあお面ですね、
うん、
まあ、お面を作って裏側はへこんでいて表側膨らんでるわけですね。
そうじゃないと顔につけられませんもんね、
はい、でそのへこんでる方を見ても私たちは膨らんで見えちゃうっていう錯覚なんですね。
どういうことですか。
例えばお面があってお面を見ながらこうゆっくり回していくわけですね、うん、縦軸状に、
うん、
回していくと途中から裏面になるんですけど、
そうですね、
これをビデオカメラで撮った映像を見たり、うん、あるいは片目で見たりしていると裏側になって本当はへこんでるはずなのにポコッと膨らんで逆に回転して見えちゃう、うん、
映像にしたり片目で見たりするっていうのは要するに立体的にわざわざ見えないようにして
他の立体の手がかりを取らないといけないんですね。
うん、
目が2つあることで立体視できてしまうので
本当へこんでるって気づいちゃうけど、うん、
平面の状態で見るとへこんでる顔は膨らんで見えちゃう。
お、はい、それも身体認知の一つの、
うん、顔は膨らんでる、体は膨らんでるっていう知覚を持ってるからですね。今 3D 映画とかも流行ってますけども、うん、ちょっと前に雑誌なんかで飛び出すグラビアとかあったと思うんですけど、
はい、
あれ時々間違って左右逆になってるとへこんで見えちゃうはずなんですけど、うん、ほとんどの人は気づかない。
あ、それはやっぱり出っ張ってるもんだって思うから
3D テレビでへこませちゃってるのに、うん、体だとほとんど気づかないですね。膨らんで見えちゃう、結構強い錯覚ですね。体が膨らんでるっていう、
それも僕らは顔っていうのはそういうもんだっていう風な常識があるから
と。そうよ、ただ常識といってもその頭で知っている常識ではなくて、うん、意識に上らない脳の中のまあどっか奥深くにあるような無意識的な処理だと、
うん、それはもともと人として生まれてきたからには赤ちゃんでも持っているものなんですか。
我々としてはおそらくそうだろうと、まあ、遺伝子レベルでも獲得されていると考えているわけですね。ただある程度の経験がないと、
うん、
ある程度の経験があるとそういうものは知覚できるようになると思っていたんですけども、
うん、
面白い話があって、最近大学の授業でこのホローフェイス錯視を見せると2割ぐらいの学生さんが、うん、いや、へこんだままですって言うんですね。
あら、
はい、でこの錯覚はものすごく強くて、皆さんもし YouTube 使える環境があれば、
うん、
そのホローフェイス錯視とか調べてもらいたいんですけども、うん、すごい綺麗に見える。
お面がぐるーっと回ってきて裏面になった時に反対向きの回転に急になって顔が膨らんでるように見えるっていう、
はい、
それ大抵誰でも そう見えるわけですよね
と我々は思っていたんですけど、今40代ですけども、
実は僕もさっき先生にその映像を一緒に YouTube の画像で見たときに綺麗に見えるもんだなと思ってびっくりしたんですが、40代ですけど、はい、僕らの世代はみんなそう見えるわけですね。
そう、ただ今の20歳くらいの学生さんは2割くらい見えないっていう学生さんも、
その先生はどう分析しますか。
生活の変化、見てるものの変化かもしれないですね。
人の顔を見ない生活っていうことですか、
はい、もしかしたら、あるいは平面の顔をたくさん見る生活をしてるのかもしれない。
二次元の世代が、
はい、ただうちの大学の学生さんだから特にそうかなと思ったんですけども、この間愛知大学で授業したときに、うん、やっぱ同じくらいの割合で見えないって学生さんいらっしゃいましたので、
人とのコミュニケーションはもうモニターで、
モニター越しでやってるからかもしれないですね。ちょっと話脱線しますけど、うん、マガーク効果っていう話がありまして、
マガーク効果、
はい、これはやっぱ顔と関係しますが、うん、口の動きと音を変えるんですね、うんうん、ガーっていう口をしながらバーっと音を聞かせたり、うん、そういうふうに口の形と音を変えると、うん、口の形に引っ張られて、うん、音は違って聞こえるっていう錯覚があるんですよ。
へ
ー。で、我々は人と話をするときに口が見えると実は話がすごくしやすい、うん、口の形を使って耳に入ってくる音を変えてるんですね、
うん、
ところがこの現象は、うん、アメリカ人ヨーロッパ人ではすごく強く出るけど、うん、日本人はちょっと弱いんです。
なんでですかね。
それも理由分かりませんが、多分日本人はあんまり口を見て顔を見て話さないからじゃないかって考察されてますね。
へー。欧米の人たちは話すときに相手の顔をしっかり見て喋る、
はい、日本人はちょっと 目線外す方が丁寧。
で、欧米の人たちは画像優先で日本の人は音声優先、
可能性はあります。またちょっと違う研究で、笑い声とか笑った顔とかの研究でもやっぱり日本人は声を重んじて、うん、欧米人は顔を重んじるって話もありますから、
国によって文化によっても変わってくるわけなんですね、
はい、しかもこれ続きがあって、つい最近の研究では、うん、あの留学生、日本人のアメリカ留学生とかでやるとちょうど真ん中くらいの結果になる。すごい綺麗な、本当かっていう気もしますが、
面白いですね。
面白い。やっぱ経験によって実は結構私たちの知覚が変わる可能性もあるんですね。
だからまあそれは場所が違ったっていうことですけれども、ちょっと今の学生は僕らと違うぞっていうのは時間が違うと変わってくる可能性があるっていうことで、うん、もしかしたら遺伝子レベルじゃないかもしれない。
ないかもしれないですね、
はい、いろんな身体認知の現象のお話が出ましたけれども、他にも何か面白いなんか視覚認知の現象ってのあるんですか。
バイオロジカルモーション。
バイオロジカルモーション、
はい、バイオロジカルモーションっていうのは体の主に関節ですね、
うん、
関節にライトをつけていろんな動きをしてもらうんです。歩いてもらったりダンスをしてもらったり、
関節にライトをつけて、
ライトをつ
けて光るライト、
はいはい、で真っ暗闇の中でそのライトだけを記録する。すると点々が動いてるだけの映像になるんですね。
楽しそうだな、実験ですね、
はい、ちょっとアーティスティックな感じですが、その動いてる点だけを見ても私たちは歩いてる方向であるとか、歩いてるか走ってるかとか、
うん、
あるいは楽しそうに動いてるか男性か女性かとか、そういうのは、まあ、一瞬でわかる。
これも先ほどあの動画で見せてもらったんですけれども、はい、あれはコンピューターで処理して、
最近ではモーションキャプチャーって装置を使って、
はい、
コンピューターで取り込んでいろんな刺激を、
うん、体の向こうに光る点が行っても見えちゃうんで、
はい、
本当にあの人体が消えて光の点が、うん、どうでしょう、手首と肘と肩ととか、はい、そんな距離ですよね。
そう、もう10個ちょっとですね、10個くらいで十分、う
ん、それで前に歩いているという姿が出てるんですけれども、見てると女性ではないな、男性だなとか、うん、またこれ気が強そうな男性だなとか、はい、そういうプロフィールが思い浮かぶぐらい情報量を持ってますよね、
は
い、
そうなので体の動きっていうものはやはり特別に処理するようなメカニズムは脳の中にあるってことは、こういうことから分かるんですね。
当然その肉体もついている体で見ると、あ、男の人だなとか、うん、怖そうな人だなとか分かるわけなんですね。
そうですね。で、まあ、男の人でも あの人の歩き方は女の人っぽいなと思うのは、うん、動きの成分が女性だからです
よね。お姉とバレるわけですね。
そうですね。あるいは歌舞伎狂言ですかっていうのは そういうのを使って女性になっているわけですよ。
あ、なるほど。女性の動きを研究して、
なので男性だけでも女性よりも女性らしいって言い方をしますよね。
女性のモーションキャプチャーで動いているから、
はい、女性の運動成分で動いているから、でかつの女性らしさを強調すれば、
うん、
より女性になれるんです。
うーん、今時そんな女性らしい女性はいないよっていう
ぐらい今はね少ないと思いますけどね。
はい、北崎先生はこの外科大で身体認知の研究を進めてらっしゃるわけですか。
はい、そうです。身体認知、特に可能動作、不可能動作の研究っていうのは、
可能動作、不可能動作、
はい、不可能動作っていうのは、うん、今我々の研究で開発しているのは肘とか膝が逆に曲がってしまう動きなんですよ、うん、
折れてしまいますけど、
折れて普通の人間だったら折れてしまいますので、うん、コンピューターグラフィックスを使って、
うん、
そういう絵を作るんですけども、うん、まあ全く逆に108度逆に曲がるんですね。
CG アニメでそれが再現されるわけですね。
そうするとすっごい気持ち悪い。
そりゃそうですね。
なのでこの刺激も1回見せると皆さん大受けするんですけども、
うんうんうん、
すっごい気持ち悪くて、かつものすごく目を引く、注意を引くんですね、
うんうん、
でそんなに目立つのに、うん、実験をして細かい認知を調べる、
うん、
つまり同じポーズと違うポーズを出して同じかどうかの区別をさせてもらうとか、
うん、
ちょっとだけ違うところから見たものを同じかどうか判断してもらうってちょっと難しい方をすると難しくなる、
うん、
できないんですね、
う
ん、可能なポーズであれば簡単にできる同じか違うかの判断も、
うん、
不可能なポーズだと目立つんだけど処理はうまくできない、
ありえないから、
自分がやったことがないから。おそらく
正しい関節の曲がり方でシェーをやったりなんかいろいろ独特のポーズをすると、あ、これはシェーじゃないねとかすぐ分かるけど、うん、はい、反対向きの関節の動きをさせているポーズっていうのは区別がつかなくなる、
区別がつかなくなるんです、ね、
それも身体認知の、
はい、やっぱ多分脳の中に自分ができる動作のバラエティみたいなものが保存されてる、
うんうん、
あるいは自分ができると脳のどっか活動が活発になって処理が早くできる、
うん、あ、そうやって動きとかを処理してるわけなんですね、はい、だから先生がやってる踊りそのまま真似ができたりとか、
うん、そうですね、
その可能な動作不可能な動作っていうのはもう北崎先生が今一生懸命やってる、
はい、そうです。ただ京都大学と共同研究で赤ちゃんでもやっていて、うん、赤ちゃんでも可能と不可能の動きが区別がつくのか研究をしました、
うん、赤ちゃんだとやっぱり経験があまりないはずですよね、う
ん、なので9ヶ月の赤ちゃんは区別がつかないです、
うん、
12ヶ月になると区別がつくようになります。
その3ヶ月の間で、
はい、
情報がどーっと蓄積されるっていうことですよ
ね、
はい、
でこの3ヶ月に多分運動能力が上がるんですね。なので我々とは違うグループが、
うん、
運動能力の高さとちょっと違う刺激ですけども、やりやすい動作とやりにくい動作を比較した実験をやっていて、
うん、
運動能力の高いお子さんの方が区別がつきやすい結果を出してますね。
なるほど。じゃあその9ヶ月から12ヶ月に上がる時にどれぐらい自分の体で遊ぶか、
はい、動けるようになったかっていうのは他人の体を見る時にも関わってくる、う
ん、9ヶ月の赤ちゃん12ヶ月の赤ちゃんにこれどのポーズが違うでしょうとかどのポーズが一緒でしょうっていう問題をさせて答えてくれるもんなんですか。
そうですね、まだ喋れないですので喋、
うん、
れない赤ちゃんでやるからこそ実験面白いんですけども、
うん、
やり方としてはなので言葉を使わない実験をします。
無言で、
はい、でよくやる方法は2つ絵を、うん、この場合は可能な動作と不可能な動作を2つ並べてみせます、
うん、
で赤ちゃんがどちらかをたくさん見れば区別がついている、
あ
で同じくらいそれぞれ見れば区別がついてないっていう判断します。
あ、どっちも同じだからあっち見てこっち見てあっち見てこっち見てってやって、
はい、赤色とオレンジ色、まあ、細かい色の違いの絵を出して、
うん、
もし区別がつけばたくさんオレンジ色の方を見たりしますので、
色の区別がこの赤ちゃんできてるかどうかっていうのもそうやって並べて、
はい、言葉喋れない間でもどっちを見るかで区別がつくかつかないかで判断できます。
場所を入れ替えてもさっきじっと見てた方の色をずっと見てれば、はい、もう確実ですよね、うん、
場所入れ替えて実験しないといけないですよね、
はい、あ、なるほど。そうやって赤ちゃんって調べるわけなんですね、
はい、研究してます、
先生はお子さんは
ちょっとまだいないんですけども。
あ、そうですか、はい、でも赤ちゃんに囲まれた研究なんですね。
そうですね。で、知覚心理学者は皆さん自分の子供が生まれた時とか、あるいは親戚の子供が生まれた時にはそういう実験を
したここぞとばかりに、
はい、で大体お母さんとか奥さんに怒られるってことが
でも学問のためにはね、
はい、本当かを自分の目で確かめたいって人は多いと思います。
ということで赤ちゃんでの実験というのもやっているんだそうですね。こういった面白い身体認知っていうのは今日いろいろ紹介させていただきましたけれども、動画で紹介されているの結構ウェブ上にもありますね。
はい、ありますね。 YouTube いっぱいありますね。
こういうのを見ていただくと皆さんが現代っ子か、それとも我々と同じ40代か、
はい、
まあもちろん現代っ子がみんな区別がつかないというわけではない、
はい、もちろん、ね、まあ8割7割8割は同じ知覚をします、
うん、身体認知。
はい、身体認知です。
なかなか技科大では、はい、そういう方面の研究ってやってらっしゃる先生聞かないですけどね。
そうですね。ただ身体をどうコンピューターグラフィックスで出すかっていう研究をしている先生はいます。
あ、
はい、CG で体を提示する研究ですね。
自然な CG の動きとか、
はい、とかモーションキャプチャーでまあ動作を記録して、映画を作るときにはその動作をアニメに適用させて動かせるわけですけども、
うん、
全部の動きを取ったら何時間もかかっちゃいますよね、
うん、
なので少ない動きから新しい動きを新しく作 る, でるそれを計算で作るって研究を してる先生がいます、
うん、しかも本物の人間である我々はちょっとでも不自然なところがあると気づいちゃうわけですよね、
はい、実は我々すごくそこは感度高いですので、
うん、人間の専門家ですもんね、
はい、
ということで今日はですね、
はい、
身体認知という研究のお話、情報知能工学系の北崎先生に聞きました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
天白の城。
今日から使いたい技科大業界用語のコーナー。
これ今日から使ってほしい技科大の業界用語のコーナー。技科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんてまあ一生関わることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っておきたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使ってほしい技科大の業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました北崎先生の業界用語は
バイオロジカルモーション。バイオロジカルモーションは人や動物の身体運動のことを指しますが、特に関節につけた光の点の運動のみから身体運動が知覚される現象を意味する知覚心理学の専門用語です。10個くらいの交点の運動のみから歩いている様子、歩いている人の性別、体重、感情などが知覚できると言われています。私たちが人の身体運動の知覚に敏感であって特別な神経処理を脳の中に持っているということをこの現象は教えてくれます。
新年度明けましておめでとうございます。年度末の天白の城大改造により、教室の据え付けの机椅子はもとより、トイレも学食もみんな新しくなった豊橋技術科学大学ですが、公式ホームページも新しくなってます。皆さんも新しくなった技科大ホームページにぜひ一度行ってみてください。
技科大。
時に西暦2014年4月、天白の城に移動あり、騎士大目城主大西隆氏が登場。果たして大西氏とはいかなる人物か、しかしながらどこかで聞いたことのある名前でもあるような。次週4月19日の天白の城は、新しく技科大学長に就任した大西隆学長に、専門分野の話はもちろん、 理科大を、天白の城をどうして行くのか、大西神学長の野望について聞いてまいります。お楽しみに。